今日は創世記の41章47節から57節までです。創世記の41章47節から57節。さて豊作の7年間に地は豊かに生産した。そこでヨセフはエジプトの地に産した7年間の食料をことごとく集め、その食料をまちまちに蓄えた。すなわち町の周囲にある畑の食料をおのおのその町の中に蓄えた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったのでついに測ることをやめた。とりあえずここまでお願いします。ヨセフがですね、いよいよ、このエジプトの宰相、すなわち総理大臣になって、そして早速彼はエジプトの全土を巡り歩いてきました。そしてヨセフの政策としては、この最初の豊作の7年間のうちに、地が産した全ての産物、それを、その年中に消化しきれるほどではないほどの産物を生じましたので、それを捨てたりあるいは他国に売ったりすることなく、その食料をまちまちに蓄えました。大体あちらの方では町の周囲に畑があって、そしてその町がその畑の真ん中の方にあるんですけども、その町の中に保管庫を作って、そして入れました。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、でいよいよ測りきれなくなったので、ついに測ることをやめるほどまでになりました。でこれは、他の人から見れば、ちょっと考えがたい、行動です。そこまでしてもう食料がいっぱいあるんだから、でこの先何年分も蓄えられたんだから、何もさらにまた蓄えることもないんじゃないかって、人は物が余ってる時代はそういうふうに思います。昔の子供はですね、食料が乏しかったので、ちょっとでも、今でこそもう甘いお菓子とか非常にあり余ってるほどなんですけども、しかし昔はですね、そうではなかったので、本当にお菓子を大切に、取っておいたり、またそれを大切なものとして愛する人に分けたりしていたんですが、しかし物余りの時は、存在に扱ってきて、しまっております。でまた、私は株の経験はないんですけども、株取引をあるいは先物取引をしている人はですね、未来のことが分かっていたらもう来年は何が儲かって何が、損するか、何が、作物を産して何がどの作物が危機になるかなんてのは普通人間は分からないもんですよ。もし分かってたら大儲けします。でそれで、ある一定の穀物だけをたくさん蓄えて、それで、それがきっと来年7年後になったらもうこれが大暴騰するんだ、値上げするんだっていうのは、普通分かんないんですよ。でもヨセフに関しては分かっていたんです。神様からの知恵が与えられていたからです。神様からビジョンが与えられていたから、だからヨセフはこの穀物をあえて海のように蓄えました。普通の人から見れば、海のように海の砂のように穀物を蓄えるのは別に損じゃないからいいんじゃないって思うかもしれないんですが、でもこれはとても普通の人から見たら、って思うような不思議な行動です。でもヨセフはやったんです。でそれで、ついにもう測るということができなくなってしまうほど多くを蓄えましたので、ついに測ることをやめました。こうして彼はその7年間のうちに蓄えられるだけのものを蓄えたわけです。ヨセフはあらかじめそのことが示されていたからですね。で、50節 以降お願いします。飢饉の年の来る前にヨセフに2人の子供が生まれた。これらはオンの妻子ポティフェラの娘アセナテが産んだのである。ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の善果とを忘れさせたからである。また2番目の子エフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。ヨセフはですね、父親のもとから引き離されて、そしてこの異邦人の地エジプトへと連れて行かれ、そしてそこで多くの苦しみを経験しました。今までの書を見ますと、ヨセフ自身が、苦しんで、とても嫌な思いをしたとか、あるいはいじめられて涙を流したとか、そういった記述は なかったんです。ヨセフは悲しんだとか苦しんだとか。でもこの子供が生まれた時にどうしてこの名前を付けたかっていうところを見ますと、やっぱりヨセフは相当苦しい思い、労苦をしてきているのが分かります。このヨセフはエジプトの妻子の娘をめとって、今までのアブラハムの家系からすると異邦人の妻をめとるというのは良くないことが起こるものだったんですけども、しかしこのヨセフに限ってはですね、主があえてこの異邦人の国に強制的に使わして、そしてそこにおいて異邦人の妻をめとるようにされました。そしてなおかつヨセフが実権を握っていますね。妻が上に立つことではなく、ヨセフの方が上に立って実権を握り、ヨセフ自身が名前を名付けております。まずこのヨセフはその長男、生まれてきた長男をマナセと名付けました。この、マナセはヘブライ語でメナシュ、これは忘れるという意味の語源ナシャの派生語です。ナシャというのは忘れるという意味で、それの派生語がメナシュ、つまりマナセです。何を忘れさせたか、それは彼が味わってきたロークを忘れさせたんです。ヨセフは、私の父の前科を忘れさせたとも言っております。よっぽどヨセフからすれば彼の父の家は本当に思い出すたびに苦しみが湧き起こってきたことでしょう。私をこんな不当な扱いをした 父の前科、私をここに売り飛ばした兄たち、それを思い起こすたびに苦しい苦々しい思いをしたに違いありませんけれども、でも神様はそれを忘れさせてくださいました、ヨセフが二人のこの息子の名前をつける段にあたって神がということを必ずつけておりますね。いつも神がおられるということから認識していたんです。決してヨセフはこの、エジプト人の妻に、好き勝手な名前をつけさせることなく、しっかりと妻を、養い、かつ妻を正しく治めて、そしてヨセフはエジプト全土だけでなく自分の家も正しく治めたわけです。2番目の子はエフライムという名前を付けました。このエフライムという名前はですね、実り多いっていう意味の、それのヘブライ語はフェラという言葉なんですが、そのフェラの派生語そしてエフライムという名前を付けました。実りが多いという意味です。でそれの名前を付けた理由は52節、神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされた、あります。 このように主はですね、子供ができた時、本当に神様がその苦しみを忘れさせ、労苦を忘れさせてくださったということで、本当に感慨深くなっております。イザヤの65章の16節にこう書いてあります。イザヤの65章の16節から、このようにあって祝福される者は誠の神によって祝福され、この世にあって誓う者は誠の神によって誓う。先の苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだ。見よ、誠に私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。うんうんとこの祝福の予言が続くんですけども、それはこのイスラエルの民が先に苦しみを得たからです。イスラエルはその身に招いた罪のゆえに、その罪の嗅ぎ取りのゆえに苦しみを受けました。しかし主はいつまでも苦しみを与えておられるお方ではありません。悔い改めたらしっかりとこのような慰めを与えてくださいます。主はいつまでも苦しい目、苦難の目に合わせておられるお方ではなく、その苦難の先にその苦難を忘れさせるほどの恵みを与えてくださいます。ヨセフに、ヨセフはその先の苦難を忘れてマナセという名前を付けたように、また実り多い、すなわちエフライムという名前を付けたように、主は苦しみの土地において実り多いものともしてくださいます。イザヤの40章の1節と2節にはこういうふうに書いてあります。イザヤの40章1と2、慰めよ、慰めよ、私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。その労苦は終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けたと。アメン。主は必ず苦しみの後に慰めてくださいます。主は荒野に呼び出すことをします。しかしその荒野において年頃に親しく語りかけてくださり、慰めてくださいます。それは皆さんを主と親しくさせるためです。主を覚えさせるためです。ヨセフはこの苦しみの期間に主を捨てたりすることなく、主を救いとして主を頼みどころとしてからより頼むようになりました。大体の人はですね、苦しみに遭うとやっぱり、なんか主はおられないんじゃないかと思ったり、なんか御言葉とか信仰、なんか机上の空論のように、結局は自分の手で自分の力でこそが、頼みになるんだとなってしまうんですが、でもヨセフは最後の最後まで、この苦しみの期間が終わる最後までパロの 目の前で神が全てのことを成してくださるのだと大胆な証を しました。それゆえヨセフは一気に高く引き上げられて、もう監獄の中の奴隷状態から一気に総理大臣へと引き上げられたわけです。イエス様も十字架の死に至るまで従順でした。罵られても罵り返さず、ただ 正しく裁いてくださるお方にその身を委ねた結果、イエス様は世に下られて、そして3日目によみがえり天に昇られ、栄光の御座へと引き上げられました。皆さんも主にあっての従順を培い、主に対しての信頼を培っているのであれば、やがて皆さんもこのヨセフのように引き上げられることになります。創世記の41章に戻りまして、続いて53節以降をお読みします。エジプトの地にあった豊作の7年が終わると、ヨセフの言った通り7年の飢饉が来始めた。その飢饉は全ての国に臨んだが、エジプト全土には食物があった。やがてエジプト全土が飢えると、その民はパロに食物を求めて叫んだ。そこでパロは全エジプトに言った。ヨセフのもとに行き、彼の言う通りにせよ。飢饉は全世界に及んだ。飢饉がエジプトの国でひどくなったとき、ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプトに売った。また、飢饉が全世界にひどくなったので、世界中が穀物を買うために、エジプトのヨセフのところに来た。初めの7年は本当に豊作続きでした。もうこの世の栄が極まりと、人々はですね、本当に栄華のうちにあるときはこの栄華がいつまでも続く、もう穀物だって数えきれないほどまで、蓄えたではないかというところからですね、まあ、人は本当に将来のことは 見えないんですが、しかしその後に7年の飢饉が必ず来るんです。それは神様が示されたからです。神様があらかじめ示されている予言、これの通りに皆さんが行っていけば、皆さんは決して外れることはありません。貧しくなることはありません。神様から与えられている予言というのはこの聖書ですね。皆さんが聖書の言う通りにしていけば、皆さん決して祝福から漏れることはないんですけども、しかし何かと人はですね、聖書よりも自分の思いとか、なんか、社会的なルールとか、そういった方の方を受け取ってしまうんですが、しかし御言葉をしっかりと信頼してその通りを行っていれば、ちゃんとこのヨセフのように備えができるんです。ヨセフは備えをしておりました。それだから、このエジプト全土が飢えると、ちゃんとこの国民に穀物を売ることが、できるようになりました。でしかもこの飢饉ですね、エジプトだけでなく全世界にまで及びます。世界中がこのエジプトの穀物を求めてやがて来るようになり、そしてこの穀物のゆえにがエジプトにあるゆえに、世界中の富がこのエジプトに集まってきて、世界中の人々がこのエジプトに集まってくることになります。これもまた神様のご計画のうちです。世界中の人々がエジプトに集まってくるように仕向けられたから、だからやがてこのヨセフの兄たちとも再会することになるわけです。ヨセフは神様の御言葉通り従って、しっかりとその豊作の7年間に蓄えました。今皆さんは恵みの時、救いの時代を生きております。皆さんも今御言葉で命じられている通り、天の御蔵に物を蓄えるべき時なんです。物というのは、物というとちょっとあれですけど、人をですね、皆さんは人の魂を刈り取る働き人たちです。そして天の御蔵に納めるは、物は御心にかなう人たちです。皆さん今この時しっかりとイエス・キリストを 表現して、イエス・キリストの証をして、何も世界に出て行って伝道するだけがですね、その魂の刈り取りをするとは限りません。皆さん自身が一瞬一瞬御言葉に従って生きることが、それが証なんです。証しているのは唇、口先ではありません。皆さん自身の生き様です、行動です。皆さん口先では確かに何とでも言うことはできるんですが、しかし皆さん自身の行動によって、皆さん自身のありさまを見て、人々が、あ、確かに神様がおられるのだなということを見ることができます。イエス様はラザロと金持ちの話をしました。この金持ちはですね、金持ちに物がじゃんじゃんじゃんじゃん豊かに備えられている間、この金持ちは天の御蔵に宝を蓄えることはせず、それを食いつぶしました。毎日贅沢に遊び暮らして、紫の衣を着てということをして、目の前にその富を活用すべき、天の蔵に、ね、富を蓄えるべきラザロがいたのに、乞食のラザロがいたのに、しかし金持ちはそうしたことに使わず、あくまでこの世的なことにしかこの富を使わなかった。天の蔵は空っぽのまま、彼は豊作の七年が過ぎてしまったんです。皆さんはぜひそのようなことがないようにしてください。今豊作、命が与えられている今のうちに、どうかこの蔵に収めるということを忘れないように実行してください。そのために御言葉にしっかりと信頼して、御言葉に即して行動し、そして天の御蔵へと富を蓄えてください。皆さんの宝はこの世にあるものではありません。天にあります。そして皆さんの宝のあるところ、そこに皆さんの心があるはずです。皆さんの宝のを天に据えれば、そこでは決して錆びつかず、盗人も盗まず、常しえに残る宝を蓄えておくことができます。ぜひ天の御蔵に皆さんの宝を置く皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、ラザロのところにいた金持ちは、生きてる間に天に富を積むということをせずに、その豊作の七年が過ぎてしまいました。主よ、私たちはそのようになることがありませんように。目の前に憐れむべき兄弟姉妹がいたら、しっかりと自分の富を問わすことなく、しっかりと与えて、そうして天に富を積んでいくことができますように。ラザロがいた時は、しっかりとその人を招いて共に食事をし、自分に与えられている富や祝福を分け与えて、そうしてあなたの立法と預言書を全うすることができますように。最も大切な戒めは、心を尽くしで、思いを尽くし、全てを尽くして神である主を愛すること。その次に大切なのは、隣人を自分自身のように愛することです。どうかこの私たちが地上で生きながらえている間、このことをなして天に宝を積み上げ続けることができますように。どうか生徒たちを守り祝福してください。この新しい一日を、生徒たちのその活動を、その手の技を全て守り祝福してください。御言葉は決して耐えることのない、霞むことのない真理です。この一日も御言葉の真理に従って歩み続ける生徒たちでありますように。善を行うことに飽きることない、疲れ果てることのない一日でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。